ドリームキングダム坂上ドリーのレコメンド。この番組は JR 武蔵小杉駅から歩いて2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階サテライトスタジオより生放送にてお送りいたします。
音楽、食、旅、SDGs を通じて川崎を中心におすすめスポットを紹介する情報番組です。公式ツイッターにて皆様からのお便りをお待ちしています。午後6時1分を過ぎました。ドリームキングダム坂上ドリーのレコメンド、パーソナリティのシンガーソングライター坂上智則と
モデルのドリーです。毎月第4金曜日18時からは MC2 人のおすすめレコメンドをお伝えしてまいります。
はい、
はい、さて今ちょっと
ごめんなさい、最初にいきなりちょっとつまずいちゃいました。失礼しました。
はい、今ねちょっと外も明るいですから、こんばんはかこんにちはかわからない時間帯とは思いますが、
失礼しました。
はい、今月も息を合わせてやってまいりましょうね。
そうですね、
はい、はい、お願いします。とりあえずですね、先にですね、今日はお便りを紹介したいと思うんですけれども、
はい、
川崎の美味しいもののレコメンドを送りいただきました。
ありがとうございます。
はい、美味しいものありがとうございます。ブルーダルさん、
ブルーダルさんからありがとうございます。
はい、ありがとうございます。坂上さん、ドリーさん、今月の放送は出張帰りに聞けるかもです。
お、聞いてもらってますかね。
はい、川崎のレコメンド、先日職場の方からもらったおかき、超うまかったです。その名も大島巻。
大島巻、
はい、川崎大師のね、大島巻。
はいはい、はい、
アトレ川崎でも買えるのでぜひお試しようということです。
はい、この大島巻多分食べたことあるんですけど。
ありますか。
はい、ただなんかいろんな種類がある気がしていて、
はい、
どうなんだろうな。
大島巻と書いたものを、はい、食べてくださいということですよね。
ね、
どんなものかっていうと、おかきに海苔が巻いてある、
はいはい
はいはい、その海苔がどうやら手巻きだそうです。
手巻きなんですか。
はい、なんかねすごく美味しいと評判でコメントも書かれていました。
ちょっと改めて後で川崎に行って、はい、ちょっとね食べてみたいなと思います。
はい、ぜひ、はい、後で川崎に皆さんで行ってみましょう。
行ってみましょう。
はい、
さてそれでは今月のレコメンド、スタートですけれども、まず最初は音楽コーナーのレコメンドからです。インディーズで活躍されているアーティスト、アルファベットで KORO と書いてコロさんの楽曲から火の鳥。
この恋は熱が冷めないの。あなたが望むなら、望んでくれるなら、今日も一人の帰り道、突然の電話の音に高鳴るこの気持ち。
僕の主催する企画ライブフックトーンに何回もご出演していただいているんですけれども、今お聞きいただいているようにとにかく楽曲がかっこいいんです。で、今流れている曲とかですね、でライブで結構ね僕らも聞いたことありますけれども、はい、結構歌っちゃったりしません？
一緒に歌ってますね。
そうですよね。
今声は出せないですけど、はいはい、心の中で、ね、一緒に歌ってますよ。
はい、もうねそれだけ本当キャッチーな楽曲です。コロさんの、ドッペルゲンガーという曲、5曲入りのミニアルバムに収録されていますんで、ぜひぜひね皆さんに聴いてもらいたいなと思います。で、次のねコロさんのライブまでに楽曲をたくさんチェックしていただいて、それでねライブでお会いしたいなと思います。
ドリームキングダム坂上ドリーのレコメンド。
次のレコメンド、音楽活動をやっている人におすすめ、シンガポールで生まれたサービスバンドラボをご紹介します。一言で音楽活動ってまとめてしまいましたけど、音楽活動って言ってもいろいろありますよね。僕みたいなインディーズで活動するシンガーソングライターは作詞、作曲、編曲、ライブ演奏と、まあ、あと CD とかネットとかでの音楽販売がメインの音楽活動になりますし、バンドとかだったらスタジオに入ってメンバーと音を合わせてライブみたいなのが音楽活動になりますよね。他にもバンドのメンバー募集とかも音楽活動になると思います。音楽の練習スタジオに行くとよく誰々のコピーバンドをやりたいですとか、ドラム募集、ベースキューボーとか、そういうメッセージが壁に貼り付けられていたりしています。あとインターネットの掲示板とかでねメンバー募集みたいなのもありました。他にも、作詞はできるけど作曲ができないとか、作った曲に歌詞をつけてほしい、もしくは曲を作ったのを誰かに歌ってほしいみたいなケースもあると思います。でバンドラボは今言ったような音楽活動が大体全部できてしまうサービスなんです。バンドラボの機能の一つに LINE や Facebook のようなソーシャルネットワーキングサービス SNS の機能がありまして、自分のプロフィールを紹介したりオリジナル曲やカバー曲の演奏をアップすることができます。似たようなアプリで日本では7というのがね認知度が高いんですけれども、7は手軽に音楽を楽しむための独自ルールとして、音楽のその録音時間が最大90秒までというお作法があるんですよね。なので7の90秒じゃちょっと物足りないなっていう人はバンドラボおすすめすることができます。ただ日本では今のところあまり知名度が高くないサービスなので、日本の曲を歌っている人、演奏している人はあまりないんです。洋楽が好きっていうんだったらいいんですけれども、そうじゃない場合は自分で開拓していくみたいなフロンティアスピリットが必要かもしれません。でもう一つバンドラボの大きな特徴として DAW の機能があるんです。 DAW はデジタルオーディオワークステーションのことで、音楽の録音とか編集に必須のアプリケーションなんですけれども、高いのだと本当何十万円もするような高価なものなんです。これがバンドラボだと無料で使えてしまうんですよね。これは本当にすごいことで、しかもですね、先ほどご紹介したようにバンドラボには SNS の機能がありますんで、録音したデータをインターネット経由でほぼリアルタイムに共有することができるんです。例えば僕がラジオのジングルを新しく作りたいっていう思いで川崎のスタジオに入ったとします。で、ある程度ピアノとか演奏した後に、ここのデータにドリーさんに声を入れていただきたいな、そんな風に思った時に、たまたまドリーさんがポルトガルにご旅行をされていたとしても、ドリーさんはご自身のスマホでそこですぐ音を入れて、声をね入れてもらうと、僕の方ではすぐそれが反映されて、ジングルの続きを作っていけるみたいな、本当にこうどこで誰が、ね、いても音楽が一緒に作れる、そして楽しんだりすることができるっていうサービスです。でこの緊急事態宣言の今 この中ですね、バンドで集まったり一緒に演奏することっていうのはとても難しいんですけれども、このバンドラボ iPhone や Android、 あと Windows とか Macintosh ですねのパソコンからでも無料で使うことができるので、ちょっとでも興味持ちましたっていう人がいたら、ぜひね、検索でアルファベットで BANDLAB で検索してバンドラボ見つけてほしいです。それではこのバンドラボを使って、参加者が1回も、顔を合わせずに作った楽曲をこの後1曲お届けしたいと思います。僕がやっている三声ハーモニーバンドナッシングのメンバーでもあるシンガーソングライターのただしが作詞作曲、そしてそこに、サックスプレイヤーの堀田博樹さん、そして、まあ、ステイホームなんでドラム叩けないんですけど、ドラムの代わりにカホンという、ね、楽器で、参加された宮田直之さん、そして僕がピアノの演奏やベースの打ち込みとかミックスを担当して作った楽曲なんですけれども、ちなみにこのドラムの宮田さんとはですね、この曲を作っている時点では僕はお会いしたことがなかったんですけど、こういうふうに会ったことがない人とも一緒に楽曲が作れるっていうのは本当に楽しい経験でした。それでは聴いてください。シンガーソングライターただし作詞作曲の Keeping On。
ドリーのいいとこ取りのコーナーです。今日のテーマは英語を話せるようになる勉強法です。
勉強法、
はい、勉強法、はい、先月はオリンピック、そして今週からパラリンピックが始まりました。
始まりましたね、
はい、オリンピックでねインタビューに英語とかその他のね外国語で答えている選手もいましたし、まあ、そういうの見てるとすごいかっこいいなと思いますよね。はい、あとコロナが収束したら海外旅行に行きたいなと思ってる方も多いのかなと思います。そこ で坂上さんに質問です。
はい、
坂上さんは英語で道を聞かれたら返答できますか？
自信ないですね。
しない、
自信ない、
自信ない。そうですか。
一緒にジョイナーマスって言って
ついてきて、
ついてきて
そこまで教えてあげる。
そう、
一応逃げないんですね。
逃げないですね。
はい、そこはねすごく偉いと思います。
あざす。
はい、このことについてちょっと調べていた時に個人的に興味深いデータが出てきまして、 講談社が行った調査で、純ジャパ1000人に聞くインバウンド2000万人時代のおもてなし英会話英会話力調査、
純ジャパ、
はい、それがね2017年にそういう調査が行われていたみたいなんですね、
はい、
で純ジャパっていうのはですね、留学とか海外生活の経験がなくて日本の学校で英語を学んだ人のことを純ジャパと呼ぶそうなんです。
あ、 I'm 純ジャパ、
はい、あの You are 純ジャパ、はい。で、そういった方に外国人に日常聞かれたらという質問したところですね、はい、次のようなデータとなったようなんですね、うん、はい、もう胸を張って英語で答えられるよって言った方は約2割。
あ、でも2割、
はい、で残りの方はですね、身振り手振りそして英語とかを交えて、答えたよという方が、49.8%、 5割ぐらい、
はいはい
はい。で、まあ、なんとか相手に通じる英語を片言でも使って答えるよという方はね3割以下というような結果になったみたいなんですね、
はい
はい。まあ、坂上さんがおっしゃっていたのは、まあ、身振り手振りも、まあ、通じる英語もなくついてきて、はい、ということだと思うんですけど、
例外
わかんないですけど、でも皆さんねそれでもほぼほぼの方が聞かれてね対応しようとしてますよね。
そうですね、
はい、うん、私知らないんでって言って逃げる感じじゃなくって、なんかこう言われたら分かることは教えてあげようとかするっていうところはねすごいいいところだと私は思います、
うん、
はい。で皆さんね英語が嫌いだから話せないというわけじゃないんだなっていうのがあって、中学生レベルの英語力で外国人とコミュニケーションができるとしたら7割の方がね学んでみたいというふうに回答されて、とっても意欲的なんですね、
はい、
坂上さんもコミュニケーションを取ってみたいですか？
そうですね、うん、もちろん話せるんであればコミュニケーション取ってみたいですね。
はい、そうですよね、
はい、
私もね中学生レベルの英語とかで全然いけますっていう話のねことなんですけど、私の場合は純ジャパではないんですね。なんでかっていうと、大学で外国語大学でポルトガル語を勉強していて、まあ、ポルトガルへの留学経験があるっていう時点でこの純ジャパの定義には属さないんですけれども、まあ、留学してもですねその後使わないと忘れてしまう、そして話せなくなるっていうのがねごく当たり前なんですよ、悲しいことに。でポルトガルって結構特殊な言語でもあるのでなかなか使う機会がなくて、まあ、留学時代の仲間に聞いてももう全然使ってなくて残念ながら今はポルトガル語を忘れてしまったよっていう人がね結構ほとんどなんですよ。
あ、
はい、で私が留学していたのは2001年で、まあ、20年ぐらい経ってるんですけども、そして仕事でも使ってきませんでした。でも今のところ、まあ、旅行行っても全然問題なく行けるレベルですね。で英語も仕事で特に使ってないですけど、まあ、道案内とか旅行はもう全く問題ないというレベルをキープしているんですね。
はい、すごいですね。
それはなぜそしたら私がねそうやって、コミュニケーション取り続けることができるのか、
はい
はい、これで全く何もやってない人と私とではちょっと差があるのかなと思った勉強法といいますか、
勉強法、
はい、まあ、活用していただければなと思うものがあります。
今日のテーマですね、
はい、このポイントをお伝えすればお金をかけずに、まあ、英会話学校にも行かずに英語でコミュニケーションを取れるようになるという方法ですので、
パーフェクトじゃないですか
そうです、はい、ぜひ知っていただきたいと思います、
はい
はい。まあ、一つはね行動あるのみということなんですけど、うん、これを知ってねぜひやってみたいと思った方はねぜひ今日からできます、はい、それはですね、
それは
独り言を英語で言う、
独り言を英語で言う、
はい、それだけで英語の脳がね刺激されてくるんですよ、はい。で独り言じゃあ言いなさいって言われても何言っていいかわからないじゃないですか。
わからないですね、
はい、もう日記のように今日あったこととか明日行くこととか食べたいもののこととか、もう完全に自分の興味のあることだけを独り言で言うんです。
ソイミルク、ソイミルク、
あ、それですそれですソイミルク、ソイミルクってね豆乳のね好きじゃないですか。
で
も豆乳が好きな方が豆乳って英語でなんていうか知らないですよね。
あんまり知られてないかもしれないですね、
は
い、
でコミュニケーションを取るときにねあなたのおすすめの飲み物何、日本にあるやつって外国の方に聞かれたらば、
うん、
ソイミルク知らないと多分 I like も言えなくなって止まるんですよ。
あ、
はい、その大 そういう魅力だけ言えれば、逆に言うとそんな大した文法を使わなくてもその単語だけでいけたりとかしますよね。
あ、そうですね、
はい、うん、そうやってちょっとずつでも自分の興味のあることを増やしていけば、しかも英語で、
英語で、
はい、そしたらですね、忘れないしどんどん知識が広がっていくんです。で、日本語でも全然中学生レベルの英単語を並べたような日本語でも、例えば私は明日東京に行きます、
はい、
新幹線で行きます、とっても高いです、
はい、
これは何をしようとしているかっていうのが分かるじゃないですか。
そうですね、
はい、本来であれば私明日新幹線を使って東京に行きますとかっていう風に、まあ、つなげればいいんでしょうけど、区切っても大丈夫じゃないですか、
うんうん、
はい、そこはね、日本語も別に英語も全然問題なくそれで通じます。なので、まあ、ここからビジネスレベルで、英語を伸ばそうという方にはね、この私のこと言ってることに関しては全然まだまだ軽いレベルになってしまいますけど、とっさに英語で聞かれたりとか旅行で行った時に話したいとかっていうのは、まずですね、自分の興味のあることとか自分の行動の範囲を英語で言えるようになればもう全部 OK です。はい、で書くよりも話した方がいいですね。はい、なので私はですね、家で一人で、ブツブツよく言っています。そしてシャワーを浴びながらよくブツブツ言っています
、はい、
でシャワーを浴びるときって結構いろんなことをこう妄想したりとか、あ、すいません、妄想っていうのは変な意味じゃないんですけど
突っ込んでないです。
はい、なんだろう、今日であった出来事を思い出したりとか、なんか新しいアイデアをこう浮かぶときありませんか、シャワーを浴びてるときに。
僕は大体シャワー浴びながら歌ってますね。
そうですか、はい、新しい歌ですか。
新しい歌、
はい、じゃあその時にその歌詞の中にちょっと英単語を入れてみようかなとか思った時に、日本語ではこういうニュアンスだけど英語でなんて言うんだろうって自分の興味のあることだったら多分調べると思うんですよ。
あ、はい、そうかもしれないですね。
で今はスマホが普及しているので、その英語を調べると結構ね、発音まで教えてくれるんですね、
はいはい
はい、そういうのを活用して独り言を言っていくと、どんどんとね、自分の英語脳というのが鍛えられてきます。
は
い、これ私が実践してぜひ皆さんにもね、やっていただきたいなと思うことです。普段から使ってるかどうか気にしているかどうかっていうのでだいぶ違ってきますので、ぜひお金をかけずにコミュニケーションをね、英語で取れるように少しずつなっていただければと思います。初めの第一歩、
ポイントは独り言を英語で言うと、
はい、
はい、
ということです。
はい、やってみましょう、
はい、以上ドリーのいいとこ取りのコーナーでした。
終わりのコーナーになってしまいましたけど、もう一つお手紙をいただいているんですよね。
そうなんです、まあ、レコメンドですからね、
はい、
おすすめの、ことについて今日たくさんね、お便りいただいたんですよ、
はい、
でまたもう一ついただいております。
ありがとうございます、はい、
ペンネームユニバーサルひんじりさんより。
ユニバーサルひんじりさん、はい、ありがとうございます。
前回もねいただきましてありがとうございます、はい、坂上さん、ドリーさん、こんにちは。
こんにちは。
毎回楽しく拝聴させていただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。さて今回はレコメンドな資格を一つ紹介させていただきます。その資格とは福祉住環境コーディネーターです。10年くらい前に母が体が弱ってきた頃、実家に手すりをつけたいというので軽い気持ちでホームセンターに手すりを買いに行ったら、何十種類もある手すりの商品の前でどれを買ったらいいかわからず立ちすくんでしまい、買ったら買ったでどこにどの高さにどの向きで取り付けるのか分からず呆然。自分があまりに介護の知識がないことを思い知らされ、そうした知識を得られる資格だと思ってそこから勉強して取得しました。高齢者社会の中、自分のためにも持っていて損はない資格だと思います。今では街中で段差や傾斜、出入り口の形状や通路の幅などが気になるようになりましたとのことです。
はい、ありがとうございます。
お便りありがとうございます、
ね、お母様のために っていうところから、まあ、気づきですよね本当日常の中の、
はい、
これでね、はい、確かに今自分も同じ立場だったとして分かんないですもんね。
分かんないと思います。確かにねホームセンターにはいろんなものが売ってるなという印象あります。で、まあ、楽なんだろうなという印象もありますよね手すりをつけるとね。
そうですよね、
はい、じゃあ何を買おうとかどこにつけようどの高さだって言われると確かに分かりません。
はい、
はい、でもこの福祉住環境コーディネーターはそういうことを学べるっていうことですよね。
はい、とってもねちょっと今まで存じ上げなかった資格ですけど、はい、これからねここで今おすすめも受けましたんで興味深く持っていきたいなと知っていきたいなと思います、
ね、そうですね我々自分のためにも必要かもしれないですね
今後のために頑張りましょう、
はいはい、
さて、お送りしてきましたドリームキングダム坂上ドリーのレコメンドそろそろ終わりのお時間となりました。次回の放送は9月24日金曜日午後6時からです。
この後6時半からはドリームキングダム笠谷はじめの音楽喫茶です。引き続きドリームキングダムの番組をお楽しみください。この番組のお相手は坂上智則とドリーでお送りいたしました。今日のエンディングは木村カエラさんのハピネスをお聞きください。
あ、ごめんなさい、ここでちょっと僕が あえてハピネスを選ばせていただいたんですけれども、
そうですね、はい、
はい、このハピネスの歌詞の中にですね全てがちっぽけな積み重ね、集めたら届くと思うのっていうその一言があったんですね。これってすごく大事なことだなと思っていて、なんで、今この歌をねこういう時期だからこそちょっとかけたいなと思ってあえて選ばせていただきました。はい、
ぜひその点もね聞いていただきたいと思います。
おすすめです。
はい、それでは次回のレコメンドをお楽しみに。
あ、停電、携帯が充電できない、情報が何にもわからない、どうしよう。
そんな時こそラジオ、いざという時に備え電池で聞けるラジオを用意しましょう。今お聞きの川崎 FM ほか神奈川 FM ネットワークからのお願いです。